今日は新命記です。新命記の4章。さっきも言いましたけど、私たち2年前の4月からコツコツコツコツと学び始めています。聖書の一番最初が創世記というところなんですけど、一番最後の黙示録をめがけて言っています。で、今日は先週で新命記の1章から3章まで終わりましたので、今回は新命記の4章ということになります。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ、今日もあなたを待ち望みますから、あなたが私たちの真ん中におられて、あなたについて私たちが知ることができるように、どうかお助けください。御言葉を分かち合う私にあなたが力を与えてくださって、あなたの言葉を与えてください。そして、これを聞いている、ここにいる一人一人に使えられますように、あなたについて知る機会となりますように、これ聞く一人一人にもどうぞあなたが力を与え、理解を与えてくださるようにお願いします。そしてあなたについてみんなで学び、あなたのことを賛美し、あなたを礼拝できますように、あなたの恵みを、あなたの愛を、あなたの憐れみをもっともっと知れるようにお助けください。お願いイエスキリストの皆によってなります。アメン。新命記の4章の1節、2節までお読みします。今、イスラエルよ。あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすれば、あなた方は生き、あなた方の父祖の神、主があなた方に与えるようとしておられる、与えようとしておられる地を、所有することができる。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また、減らしてはならない。私があなた方に命じる。あなた方の神、主の命令を守らなければならない。前回もやりましたけど、いよいよそのイスラエルの民が、また60万ちょっといるんですね、男性だけで。20歳以上の。だから大体200万人ぐらいのその人たちでしょう。もしかしたらもっと多いです。60万人の男性、女性が同じぐらいいたとして120万。子供が、1人いると、それだけで180万。2人と240万。で、イスラエル人は多産だったってありますから、多分もっと多いでしょう。どんなに低く、少なく見積もっても200万です。その民が、その出エジプトをして、エジプトから、その約束の地、今のイスラエルの地に向けて、その出発したんですよね。40年かかったんですよ、ここに来るまで。で、いよいよ、そのエジプトの地から連れ出されて、荒野を通って40年のその、荒野をさまよって、そしてヨルダン川のこちら側、今のヨルダンの、国があるところです。から、そのイスラエルの地を、約束の地を望んでるんですよ。で、モーセが最後のその、戒めとして、教えとして、この60万男性だけで、200万人、もう少し多い、イスラエルの民全体に対して、これが、神が私を通して語ったことだよって、これからあなた方はその約束の地に入っていくけども、その地で神のことを忘れることがないように、気をつけなさいって、今日のところで気をつけなさいという言葉がいっぱい出てきます。気をつけなさいって。神のことを忘れないように。それが新命記です。で、今一節と二節をお読みしましたけど、あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさいって。で、まずはその神の言葉であるその掟と定めっていうのをまず聞きなさいって。で、聞かないと分かんないですもんね。だから聞くっていうことは大切なことです。で、この聞くためには誰かが語らないといけないんですよ。ここではモーセが語ってるわけです。で、私が語るというよりも、その私が教えるっていうふうに言ってるわけです。神の言葉を教えますって。だから私たち今学んでるんですけど、私がその教師として、教える人として、教える者として役割を任じられているので、皆さんにこの分かち合ってるんですけど、私も神から教えられて、それを分かち合ってます。教師というのは、まあ牧師というか、牧師教師で大体同じですけど、同じ、まあ、別の役割だけど、一人の人が二つをやることが多いです。牧師であり、教師である。で、教師というのは何をするかというと、神の掟と定めとを伝え、神の掟と定めとを教えるというものが教師です。私の考えや、私の人生経験や、私のその社会をどのようにその 生きていけば、その楽に生きれるとか、どのように儲けられるとか、そういう話があったら私も聞きたいぐらいですよ。でも神の掟と定めとを伝え、教えるのが教師です。だからここで語ることは、神の言葉以外は話しません。そうだったらやばいですからね。私の教えを教えても皆さんの何の得にもなりません。私よりも社会経験のある人がいっぱいいるし、私よりも人生経験の豊かな人たちがいっぱいいます。その人たちに向かって自分の人生、うんちくがんちくを述べるなんて絶対できないですもん。ただ私は、教師として、神の語られた言葉を聖書から教えるわけですよ、一つ一つ。で、その神の言葉、神の約束っていうのはどういうことかっていうと、それを聞くとどうなるかっていうと、その約束は、神の言葉はあなた方を生かすって。そして、約束の地を所有させるって。で、神のその言葉、掟とその定めてを聞いて、それを守るであれば、それがあなた方を生かし、神が約束したことを実現させるって、ここではその約束の地を所有するということです。だから、神の掟と定めとをまず聞きなさいって教えてるわけですね、ここで。で、2節にあるように、神の言葉に付け加えても減らしてもならない。だから語られたままの言葉をそのまま守る必要があるんですよ。神はこう言った。けども私はこう思うから、こうしたい。それはありえないです。神に従ってるわけじゃないです。そうなるんであれば。そのままを神に従わないといけないんですよ。神が右に行きなさいって言ったら右に行く必要があるし、左に行きなさいって言ったら左、前に行きなさいって言ったら前、後ろに戻りなさいって言ったら後ろに戻ります。行くなんて言ったら行かないんですよ。3節、あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆、あなたの神、主があなたのうちから根絶やしにされた。バールペオル、覚えてますか？私たち学びました。民数記の25章です。別に開けなくていいですけど。で、背後には、そのバラムという人がいました、預言者が。神のことを知ってたのに、自分その欲に絡んで、お金持ちになりたいからって言って。で、それでイスラエルの民を売ったんですよ。バラクさんにね。で、どう打ったかっていうと、その、イスラエル人が強いのはなぜかというと、神が背後におられるからだって。で、その神との関係を断ち切れば、イスラエル人は何にも、その弱くなるって。その、守りから外れるからね。で、そのミディアン人の女性たちを使わして、で、その女性たちを、で、その、たぶらかしなさいって。それでその男性たちが、たくさんの男性たちがその女性に引っ張られていって、バールペオルというその神じゃない神、この偶像を拝んで礼拝してしまったんですよ。で、その彼にっていうのはそのバールペオルという神に従った者はみんなに根絶やしにされたって。民数記の25章を読むと、それでそのために2万4000人死んだって。今日の詩編でも書いてありましたね。で、ピネハスがそれを止めたって。神末。祭司ですよね。新約聖書にも同じようなことが書いてあります。神の言葉を付け加えても減らしてもならない。第二ペテロの1章20節から21節。今日開ける箇所は全部、手法に書いてありますので、必要な方はそれを見てください。今は特に開けなくていいですけど、開けてほしいところは何箇所かある、1箇所くらいはあるので、その時は言います。ただ、メモを取っている方々のために言っています。第二ペテロの1章、20節と21節。それは何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆、予言というのは言葉を預かるという予言です。次にこうなるよというノストラダムスの大予言でもなかったんですけど、その予言は、その預かるではなくて、あらかじめそうなるよという言葉ですね。聖書の言う予言というのは、預かった言葉を預かると書きます。予言。だから神から預けられたその言葉、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖書に、ごめんなさい、精霊、神の霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。で、私たちはこのことを聖書に書いてあるのでそのまま信じてるんですよ。これを書いたのは確かにいろんな人が書きました。66巻のこの聖書。でも一人一人がその神の霊によってその動かされて書いたというふうに信じています。 なので、ここに書いてあるのすべてのことが信じるに値するというふうに信じて、私たちは信じています。で、その聖書の予言、だから聖書に書いてあることすべては人の私的解釈を施してはならない。ここにこう書いてあるけども、これはちょっと非科学的だから、非人道的だから、これは信じるに値しないなんて、誰も言えないんですよ。もうそういうことをやっちゃうんだったら何でもありですよ。キリスト教の牧師で、ゲイの人がいるんですもんね。聖書にはそれは罪だというふうに書いてあるけども、聖書をそのまま、その通りだというふうに解釈する人たちがいますって、その牧師が言うんですよ。何が悪いんだって言いたいですよ。じゃあ、誰がどういうふうに決めるんですか、この解釈の仕方。聖書の言葉を皆、予言を皆、人の私的解釈を施してはならないし、付け加えても減らしてもならないんですよ。じゃあ、どのようにその聖書を解釈するかというと、聖書を聖書で解釈するしかないんですよ。ここにこう書いてあるけど、これどういうことだろう。他のところではこういうふうにあるな。ここにはこう書いてあるな。じゃあ、こういうことだろうというふうにして解釈するしかないんですよ。自分のその感覚や自分の考えや自分の経験によってこれ解釈するんじゃないんですよ。付け加えても減らしてもいけないんです。イザヤはここに少し、あそこに少しって言いました。だから真理っていうのは聖書の至るところに散りばめられているので、それを抜き出すんですよ。文脈を無視しないでね。ここにこう書いてあるし、ここにこう書いてあるよって、そういうこと、ということは、これはこういうふうに解釈していいんだな。それをやっていくわけです。しかしあなた方の神、ごめんなさい。うん、主にすがってきたあなた方は今日、皆今日生きている。すがったものは生きていると書いてあります。さっき、その聖書の予言、聖書の言葉は皆、私的解釈を施してはならないと。また付け加えても減らしてもならないというふうに言いました。聖書に何て書いてあるか、皆さんなんとなくご存知ですか？神が私たちに何を願っておられるかご存知ですか？どう聖書に書いてあるかです。キリストの命令は、私があなた方を愛したようにあなた方もまた互いに愛し合いなさいです。私があなた方を愛したようにという愛というのはどういう愛かというと、どうしようもない私がいます。このままだったら私はもう終わりなんですよ。救いようがないんですよ。救われようがないんですよ。そんな悪い奴のために十字架にかかって苦しんで死ぬというのがキリストの愛です。その愛によってお互い愛し合いなさいって、やってみなさいって、とかやりなさいって。どれだけの人がその愛を持って自分の家族であったり、友人であったり、職場の人を、また教会の人たちを愛そうと、というか愛せますか？僕にはできないです、少なくとも。その愛ないからです。腹を立ててはいけませんとも書いてあります。腹立てたらその時点で罪なんですよ。人のことを見てこいつ使えないなって、もうめんどくせえなとかっていうふうに思ったらその時点で罪なんですよ。欲しがってはならないって書いてあります。いいなぁと私も欲しいな、その時点で罪なんですよ。神の基準っていうのはものすごく高いんですよ。神の言葉、律法っていうのはものすごく高いんですよ。それを付け足してもならないし、減らしてもいけないし、私的解釈もしてはいけないって書いてあるんですよ。ああ、でも、立法っていうのは、もう、なくなったんですよね。立法を廃棄されたから、別に立法に従わなくたっていいんですよね。でも、聖書にはこう書いてあるんですよ。ローマの7章、7節から、13節。それではどういうことになりますか？立法は罪なのでしょうか？だから立法は悪いものなんだろうかっていうふうに、パウロは言ってるわけです。絶対にそんなことはありません。ただ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪は、この戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ、罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に、罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのです。 ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。これ読んでるのを聞いてるだけだったらわけわかんないんですよ。僕もまだこれをはっきりと理解してるかっていうと、その、おお、これ難しいなって思っちゃいます。でも、シンプルに言うとこういうことです。律法っていうのは悪くないんですよ。イエス・キリストが来て、その律法を破棄した、それもないんですよ。だってむしろ、その律法を完成させに来たっていうふうに、イエス様はおっしゃったわけですから。じゃあその律法っていうのは、じゃあ何かというと、旧約にあるような。何々しようならない。何々しなければならないみたいな。それはその、私自身を、に、その、神の基準っていうのが律法ですから、に照らし合わせて、私は、その基準に達することができないよっていうのを分からせるのが、律法なんですよ。自分がどれだけ神の基準からして、間違ってて外れてて、その外れてること、神の基準に達し得ないこと、達せないこと、的の真ん中から外れてること、それを罪って呼んでるんですよ。聖書。その定義で行くならば、どれだけ私が罪深いかっていうのは、一日もいらないぐらいでわかります。本気で、イエス・キリストが私のために死んでくださったように、自分の一番近い人を愛するってことを決めてみてください。やろうって。頑張ってみてください。一時間も持たないんですよ。お腹空いてくるとなんかイライラしてくるんですよ。自分の思い通りに、自分のそのイメージしてる通りに相手が動かないと、自分の愛する妻であったとしても、子供であったとしてもイライラしてくるんですよ。全然愛せないんですよ。律法っていうのは、私の罪を示してくれるんですよ。律法がなかったら、私が罪深いっていうことはわからないんですよ。自分がどれだけ神から外れてるかっていうことを律法がなければわからないんですよ。そういう、その点において律法というのはものすごく正しいものですよ。ただ律法を全部守ることによって私が正しい、神の前に正しいって認められるものではないんですよ。だって律法は613あるんですよ、聖書の中に。613の律法のうちで、612をすべて守ったとしても、一つ破っただけで、罪と認められるんですよ。あなたは罪です。一つだけでもですよ。それを365日24時間やるんですよ。私は罪人です。ガラテヤの3章の24節。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためです。神の掟と定め、神の言葉、その律法によって自分が罪人だっていうことがわかるんですよ、まず。その自分が罪人であれば、聖書の真理によると、そのままでは滅んでしまうんだって、永遠に地獄に行くって、やばいって。自分にその助けとか、そこから救い出されるためのその救いっていうのが必要だっていうことが分かるんですよ、初めて。自分が罪人だって分からないと、救われるという意味が分からないんですよ。救いというのは、何から救われるかっていうと、なんか目の前、わ、今ちょっと大変だからこれ助けてくださいとかって、それが救われたではないんですよ。もちろんそれも救われたですし、助けられたですけど、もうザ・救いっていうのは私たちが永遠の滅びから救われて、永遠の命、神との関係の中で、その、神の国、天国で永遠に住まわるというのが、救いなんですよ。滅びから救われて、天国に行くっていうのが。聖書も教えるね。じゃあその永遠の滅びから救われるためにはどうしたらいいのかっていうと、どうなればいいのかっていうと、義と認められる必要があるんですよ。義っていうのは正しい。もう全く正しい。間違ってないです。神の基準に照らし合わせてあなた間違ってないですというふうになる必要があります。じゃあ、義と認められるためにはどうするかというと、さっきの613の律法を守るんではないんです。律法を全部守ることによって正しいと認められる人は一人もいないんですよ。私を先頭に。正しいと認められるのは、イエス・キリストが私が罪人だから。私にその613の律法を 一つとしても守ることができないから、私に罪があるから、このままでは私は滅んでしまって、その永遠に地獄に行ってしまうので、神が私を愛して憐れんでくださって、かわいそうに思ってくれて、イエス・キリストを使わせたんです。そして私の罪をすべて負って十字架で苦しんで死んでくださった、ありがたいって、それを信じるというその信仰だけで神は私を正しいって認めてくださるんですよ。未だに愛するということができない私をです、それを追求しているところにあるんですけど、求めているところにあるんですけど、それでいいって、その信仰だけで神は正しいって認めてくださるわけです。その信仰、イエス・キリストを信じる信仰に導くための養育係、育てる私たち、養育の過程で何をしてくれるかというと、私はあなたは素晴らしい人だよ、あなたは価値のある人だよというのではなくとことん聖書を読んで、どこを見ても神以外正しい人一人もいないんですよ。あなた神の基準からしたら間違ってるね。間違ってるね、あなたも。あなたも間違ってるね、あなたも間違ってるね。うわぁ、大変だ。これだったら滅んでしまうね。どうしよう。みたいな。それが立法のするところなんですよ。そしてその先に、でもね、こっから救われる方法があるんだよって。私もあなたも、あんまり変わんないよって。愛もないし、許すこともできないし、すぐ腹を立てるし、人を裁くし、自分中心でいつも考えるし。でもそんなあなたのために、そんな私のためにイエス・キリストが死んでくださったの。自分の、私の罪を、あなたの罪を、それを信じる信仰によって神はあなたのことを正しいって認めるって、それだけで私が何かするとか、何か分かるとか、何かやるとかではなく、その信仰によって神はあなたを正しいと認め、永遠に神の国に、ご自分の国に、天国に引き上げてくださるって、それだけでいいんですよ。それが聖書のザ・真理です。そこに導くって、神の御言葉。さっき4節読みました。しかしあなた方の神、主にすがってきたあなた方は皆今日生きているって。で、主にすがったものは生きたんですよ。歌もありますね。主にすがるわれ、恐れはなし。ちゃんと覚えてね。歌いつつ歩まん、ハレルヤです。歌いながら歩いていけるんですよ、この世の旅路を。いろんなことありますよ。恐れることもあるし、苦しい時もありますよ。でも主にすがると、恐れることないんですよ。ハレルヤって、ハレルヤっていうのは神をあがめますって。主を賛美するっていうか、主をその礼拝するって。彼らは 100% 従い続けられませんでした。今日の詩編で読みました。あっち行ったり、こっち行ったり、いろんなところで神に逆らって、いろんなところで神につぶやって、いろんなところに神が立てたモーセにつぶやいて、神に逆らってきました。でも、この今日生きている人たち、ここで言う今日生きている人たちっていうのは、主にすがってきたんですよ、最終的に。主にすがるっていうのは、神のその主、イコール神なんですけど、神イコール主のご性質、憐れみ深いということ、恵み深いということ、それにすがったんですよ。で、神の憐れみと恵みにすがったものは生きるんですよ。ここは開けてほしいんですよ。ルカの14章。ルカっていうのは新約聖書です。新約聖書の一番最初は、マタイ。その次はマルコ。そしてルカです。木曜日のバイブルスタディにやったんですけど、来られてない方々のためにも、聞いてない方々のためにも、後ろからだいたい 1.5 センチぐらいのところです。また、マルコ、ルカ。やはりお互い助け合いながら、開いてくださいね。隣の方が開いてるかな、開けてるかな、それを確認してから自分のを見てくださいね。また、マルコ、ルカです。新約聖書の前から3番目です。ルカの14章。私も最初開けるの下手くそでしたから、全然どこに何が書いてあるか分かんない。新約聖書か旧約聖書なのかも分かりませんでした。大丈夫ですかね。ルカの14章。 27節から33節。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。私っていうのはイエス・キリストです。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったなら、見ていた人は皆彼をあざ笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。意味わかりますね。塔を建てる、例えば家を建てるでもそうです。ここでは塔を建てるですけど。自分にちゃんとそのお金があるかどうか、家を建てる分、塔を建てる分のお金があるかどうかをちゃんと自分で計算して、どれだけの費用がかかるかっていうのを考えた上で、塔を建て始めますよねって。でもそんなことしなかったら、基礎を築いただけで、最後まで完成できなかったりしたら、みんなに笑われちゃいますよっていう話です。一人もいないですよね。私の財布に200円しかないのに家を建てる人なんかいないですね。大丈夫ですよね。同じことが言われています。31節。また、どんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにやれましょうか。自分の手勢は1万しかいない。相手は2万倍いるって。これは戦って勝つ見込みがあるかないかっていうのをまず座って考えるでしょうって。朝王のときは、その神に頼りましたよ。彼の手勢は52万。そして敵の手勢は100万プラス300万の戦車。倍ですよ。でも神に頼ったんです。まず座って、これは無理だって。神に頼ったら神が戦ってくださったので、その戦いに勝ったんです。32節。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょう。だ、勝てないって思ったんだったら、助けてくださいですいませんって、白旗をその振って降参しますって、講和しましょうって、それを求めに行きますよねって。だ、どれだけのそのコストがかかって、どれだけのその、戦力が自分にあるか、自分にどれだけのその、費用があるかっていうのは計算するでしょうって、その何かをするときには。で、33節、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。で、これ群衆に言われたイエス・キリストの言葉なんですけど、で、結局その最初の27節、自分の十字架を追ってっていう、その自分の十字架っていうのは、その自分中心の考え、自分っていう、であったり、思惑であったり、生き方ですよ。神抜きにした。もしくはその塔を築くための費用、コストであったり、自分のその戦うための戦力ですよ。で、自分の財産を全部捨てるっていうのは、その一文無しになりなさいって言ってるわけじゃないです。決して。何を言ってるかっていうと、その自分の力によって神に従うってことをやめなさいって言ってるんですよ。もう降参しなさいって。自分の力で頑張って神に従うんだとか、自分の力で頑張って教会に行き続けるんだ、自分の力で頑張って聖書を読み続けるんだっていうのをやめなさいって。神が願っておられる基準に達するのは、あなたには無理だからって。私には無理だから。だからもうその自分で頑張ってこれをやるんだっていう、その頑張りをやめなさいって、捨ててしまっていいよって。キリストに従うためには自分は破産していて、自分は戦力不足だっていうことを認める必要があって、できませんって、主に白旗を上げて掲げて降参するんですよ。そして主にすがるんですよ。恵んでくださいって、恵みを与えてくださいって、憐れんでくださいって、私には何もできませんって。そんな力もない、そんな費用もありませんって。あなたに従っていくだけの。愛する愛なんてありませんって。許す愛もないし。神を求め続けるっていう力もないです。それでいいんですよ。頑張ってやれっていうのができるんだったら、イエス・キリストが十字架でかかって苦しんで死んだことは全く意味をなさないんですよ。だって、頑張って神の基準に達するんだったら、頑張ればいいんじゃないですか。頑張ればいいんですよ。なんでもっと頑張らないんだって僕は言うしかないんですよ。誰がどんなに頑張っても、この世界で一番できる人でも愛するってことは不可能なんですよ。神の愛で愛するって。そのことを神は全てご存知なんですよ。最初から。私たちはすでに破産していて、私たちはすでに神に従っていくという力において戦力不足だっていうことを神は全部知っておられるんですよ。だから、イエス・キリストを与えて、その私の罪、キリストに、神に従えないという、その罪を許して、 それでも神に従っていくという思いと力を与えますよというふうに、全部その織り込み済みで言ってくださってるんですよ。それを救いって呼んでるんですよ。私たちの救いです。このできない私が、神の力によってできるようになっちゃったりするんですよ。人を許せたり。親切にできたり。その、少しちょっとのことかもしれないけど、愛するようになったり、人。それを追求するようになったり。変わってくるんですよ。キリストの皆によって求めるものは何でも、神が与えてくださるって、父なる神が。主にすがるっていうのはそういうことですよ。私にはできません。私は確かに罪人です。こんなにあなたに逆らってきました。でもどうぞ憐れんでくださいって。私を生かしてください。それがクリスチャンの生き方ですよ。神に従おうとするその瞬間から戦いが始まるんですよ。なぜか。苦しいんですよ。神に従おうとすればそれほど神に従えないという自分を見つけるからです。神が愛そう、愛しなさいって言ってるから愛そうって。もし愛そうってすればそれほど自分に愛がないというのはよくわかってくるんですよ。だから神にすがるしかないんですよ。申命記に戻ります。五節、見なさい。私は私の神。主が私に命じられた通りに、掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中で、そのことを行うためである。これを守り行いなさい。そうすれば、それは国々の民に、あなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く、彼らは、この偉大な国民は、確かに知恵のある、悟りのある民だ、と言うであろう。でこの神が教えているモーセを通して、掟と定めっていうのは、自分たちだけが守ればいいって、自分たちだけがその神の言葉に従えばいいというだけのものではないんです。ここで言うと。なんて書いてあるかっていうと、6節、これを守り行いなさい。そうすれば、それは国々の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになるって。で、このすべての掟を聞くって、彼らが。自分で守るだけじゃなくて、相手にもその周りの人たちにも示すっていう人があるんですよ。周りの国々、周りの人々にそれらを示し、神を明かしするって。イザヤの49章の6節にはこう書いてあります。主は仰せられる。ただ、あなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなた方を諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとすると。マタイの5章の13節と14節によると、イエス様は私たちのことを地の塩と世の光と呼んでます。ルカの24章の46節とから49節には、その私たちはイエス・キリストを証しする、イエス・キリストの証人となるって、その聖霊、神の霊、神のその力によって力を受けて、出て行きなさいって、イエス・キリストを証ししなさいって、三つのこと。一つは、キリストは苦しみを受けるって、十字架と、三日目に死人の中から蘇る、その復活と、その皆、イエス・キリスト。イエスというのは、神は救い、神は救うという意味です。イエス、その皆によって、罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まったあらゆる国の人々に述べ伝えられる。この三つのための、証人となるのが私たちだって。聖霊の力によって、神の力によって押し出されなさいって。私たちもしかり、またこのイスラエルの民もしかり。国々のためにあなた方の私たちの知恵と悟りを示すっていうのは、神の言葉に従うという態度であったり、生き方を通して表されるんです。棒読みするんじゃないですよ。イエス・キリストは三日目、ごめんなさい、その苦しみを受けますって。十字架で死にました。三日目に死人の中から蘇りました。罪の許しをその皆によってさせる悔い改めがエルサレムから始まって全世界にその述べ伝えられます。これが福音です。信じましょう。イスラエルの民は、彼らの悟り、ごめん、知恵と悟りというのはどのように示したかというと、神に従うことによって示したんです。 私たちが神の言葉に従い始めると、私たちの態度や生き方がどんどん変わっていくんですよ。だって愛するということが始まるんですよ。どっか行ってなんか人に悪さしてこいとか、テロを起こしなさいとか、そんなこと言ってないんですよ。一言も。ただ聖書が私たちに強く命じているのは、愛しなさいなんですよ。原理主義とかなんか右翼とかなんかそういうふうに言われるかもしれないけど、聖書的に。もうそのまま解釈するのは。聖書に忠実にあればあるほど、私たちは愛することを追求するんですよ。愛されて嫌だっていうふうに思う人いないはずですよ。人が欲しいのは変わらない愛だって聖書にも書いてある。愛されたいんですよ、みんな。7節から以降は、そのイスラエルのような民は他にはないって。誠に私たちの神、主は私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日、私があなた方の前に与えようとしているこの見教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。イスラエルのような民は他にはないって。7節に書いてあるみたいに、神を呼ばわるときにいつも近くにおられるって。私たちにもそうですよ。いつまでも世の終わりまで、イエス・キリストが私たちと共にいるって。正しい掟と定めとを持ってるって。神は何を願っていて、神にとって何がその完璧で喜ばれるかっていうのを知ってるって、私たち聖書持ってます。こんな民はいないよって他に。イスラエルのことを言ってますけど、イスラエルと同時に私たちもそうですよ。私たちもキリストを信じる信仰によってイスラエルとされたんですよ。エペソの2章、1節から6節、ここ負けないでいいですけど、エペソの2章の1節から6節はこう書いてあります。あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、自分という自分がやりたいこと、もう神抜きの話です。肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。滅んでもおかしくなかったんですよ、私たちは。いつ。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。私たちのような人たちはいないぞ、他に。私たちが神を呼ばわるときにいつも神が聞いてくださって。神が何を願っておられるかという正しい掟と定めを持っていて。神に従って生きようとする人たち。この愛するということに関しては、ユダヤ教にもできないし、イスラム教にもできないし、仏教にもできないし、他の何々教によってもできないんですよ。神の愛っていうのは精霊によって注がれるって書いてあるから。でも気をつけなさいなんですよ、9節。ただあなたはひたすら慎み、用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間、それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。ひたすら慎み、用心深くありなさいって。自分の目で見たことを忘れないように、一生の間それらがあなたの心から離れることがないように、慎み、用心深くありなさいって。ただそれだけじゃなくて、あなたの子供たちや孫たちに知らせなさいって。私たち気をつけてないと、神が何を私にしてくださったのかとか、神が何を願っておられるのかということをすっかり忘れるんですよ。どれだけの犠牲を払って、イエス・キリストという自分の御子ですよ。一人子ですよ。私たちを救ってくださったかということをすっかり忘れちゃうんですよ。気をつけないと。いつの間にかなんか神とか関係なくなって、どうでもよくなっている自分がいたりするんですよ。気をつけてないと。あ、周りの人がこういう風にやってるから私もやんなきゃと。ああ、今これでキリストに従おうとしたいんだけども、そうなったら、ちょっと周りの人にどういう風に思われるかなと、ちょっと KY になっちゃうかな。だからちょっと今は、とかって言って忘れちゃうんです。実質、あなたがホレブで、シナイさんですね、シナイ。あなたの神、主の前に立った日に、 主は私に仰せられた。民を私のもとに集めよ。私は彼らに私の言葉を聞かせよう。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。そこであなた方は近づいてきて山のふもとに立った。山は激しく燃え立ち、火は中点に達し、雲と暗闇の暗黒とがあった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。当の言葉である。実戒って言われてるやつですね。主はそれを二枚の石の板に書き記された。主はその時、あなた方に掟と定めとを教えるように私、モーセですね、に命じられた。あなた方が渡っていって所有しようとしているうちで、それらを行うためであった。このそのホレブで、もしくはその市内で、市内山で、実戒が与えられた時のことを覚えていなさいって、気をつけて、忘れないようにひたすら慎み、用心深くありなさいって、一生の間それを覚えていて、それらがあなたの心から離れることがないようにって、それをあなたの子供たちや孫たちに知らせなさいって、教えなさいって。私たちに任されているところですよ。どれだけ私に神がしてくだ、よくしてくださったかっていうことを自分も覚えていて、一生の間それをその私たちの心の中から離れないようにしなさいって。それだけじゃなくて、どれだけ神が素晴らしい方かっていうのを私たちの子供たちにも、孫たちにも伝えなさいって。15節、あなた方は十分に気をつけなさい。ここでも十分に気をつけなさいです。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。さっきも書いてありました。神の声だけ聞こえたんですよ。神の姿は見なかったわけです、彼らは。だから16節があるんですよ。堕落して自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も地上のどんな家畜の形も空に飛ぶどんな鳥の形も地に這うどんな形のものも地の下にの水の中にいるどんな魚の形もまた天に見上げて、火、月、星の天の晩鐘を見るとき見せられてそれらを拝みそれらに使えないようにしなさい。それらのものをあなた方の神、主が全天下の国々の民に分け与えられたものである。姿は見なかったんだから、神のその像というのを作れるはずないでしょって。で、神の像を作ろうとするときに、自分が見たものの中で、その範疇で想像を働かせて、これが神だとかって言っちゃうんですよ。彼らだって今日の詩編でも読んだように、その牛、子牛を作ったんですよ、金の子牛を。神が孔子なんですか？そんなことないでしょ。神が鳥のような形なんでしょうか？地を這うような蛇みたいなもんなんでしょうか？魚の形をしてるんでしょうか？月とか星とか太陽とか天の晩鐘のようなのでもないし、それらに見せられてそれらを拝み使えないようにしなさいって。十分に気をつけなさい。堕落しないようにって書いてありますよ。堕落したらそういうこと、そういうものに拝んでいくんですよ。私たちの周りのなんか作られたものになんか、これが神だとかって言って拝むんですよ。天の晩鐘を拝むのもそうですよ。堕落するなって。神が作ったんですよ。太陽は素晴らしいですよ。星も綺麗ですよ。月も綺麗ですよ。自然を見るときに、ものすごい豊かなものを見るときに、ああ、いいなって思いますよ。東京からこっちに帰ってきたときに、ああ、久米島やっぱいいわって思いましたよ。でもそれを拝むってのはおかしいでしょ。それを作られた神を拝みましょう。さらにそうです。その作られた方の方が偉大ですよ。皆さん、パンを作ってパンを拝みますか？誰かが来てそのパンを、ああ、素晴らしいパンだね、綺麗なパン、どうもどうも、みたいな感じで、やらないでしょ。じゃあ、私たちもやらないでおきましょう。そして、やるべきじゃないですよ。堕落するなって。20節、主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れず、またあなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる良い地に入ることができないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。 私はヨルダンを渡ることができない。しかしあなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。気をつけて、あなた方の神、主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神、主の命令に背いて、どんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。あなたの神、主は焼き尽くす火、妬む神だからである。神があなたと、あなた方と結んだ契約を忘れないように。だから、主の、神の掟と戒め、その定めを守って、神の命令を守りなさいって。忘れるなって気をつけて。どんな形の彫像も作ってはいけないって。で、その神を忘れさせる偶像っていうのはたくさんあるって。これから入っていく国々では、地域では。だから気をつけてなさいって言ってるわけですね。私たちにも同じようなことが言えますよ。神を神を忘れさせる偶像は、たくさん私たちの周りにあります。コロサイの3章の5節。偶像礼拝というのは何かということが書いてあります。偶像礼拝。皆さん偶像礼拝したことありますか？なんか怖いこと聞きますけど。コロサイの3章の5節。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。エペソの5章の5節では、この不貧困も汚れも、情欲も悪い欲も全部偶像礼拝だというふうに書いてあります。不貧困、不倫ですね。性的不道徳。汚れ、神のその清さから外れるもの全部汚れですよ。情欲もそうですよ。不倫したことなかったとしても、イエス様は言いましたね。その異性を、情欲を持って見るんであれば、それはもう不貧困だって、不倫と一緒だって。それが神の基準ですよ。で、むさぼるなんて、もっともっともっと、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しい、むさぼりですよ。必要以上のことを求めたり、必要以上のことのために、自分のその力を使って、労を使って、そのお金を使って、時間を使って、もっともっともっとっていう。それがそのまま偶像礼拝だって。つまりその神以外のもので、神よりも優先させているものっていうのは全部偶像になるんですよ。たくさんありますよ。仕事もそうだし、お金もそうだし、家族や友人もそうだし、自分の所有しているものもそうだし、自分のプライベートだってなり得ますよ。自分の興味とか、自分の趣味とか。それが全部神よりも上に来てしまうもの。神にその使えようとする、神に従おうとするよりも、他のもので、その神に従おうとする力であったり、思いであったりっていうのを割いてしまうものは全部偶像ですよ。神以外のものを優先させているのであれば、全部それは偶像礼拝ですよ。聖書で言うと。いや、気をつけなさいって。なぜか。24節にあります。あなた方の神、主は焼き尽くす火、妬む神だって。これだけ見ると恐ろしいですよ。だからちょっと補足させてください。25節から以降を読みます。これはもうほとんど、モーセの警告なんですけど、ある意味予言です。この通りになるからです。イスラエルの歴史を通して。で、堕落すると、主の前に、堕落して、主の前、目の前に、悪を行うと、身怒りを買うよって。だから気をつけなさいって。偶像礼拝から遠ざかりなさいって。25節、あなたが子を産み、孫を得、あなた方がその地に永住し、堕落して、何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神、主の目の前に悪を行い、見怒りを買うようなことがあれば、私は今日、あなた方に対して、天と地を承認に立てる。あなた方はヨルダンを渡って所有しようとしているその土地から、たちまちにして滅び失せる。そこで長く生きるどころか、すっかり根絶やしにされるであろう。主はあなた方を国々の民の中に散らされる。しかしごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残される。今日詩編で読みましたね、ここら辺。あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず、食べることも書くこともしない木や石の神々に仕える。そこからあなた方はあなたの神、主を慕い求め、主に会う。あなたが心を尽くし、精神を尽くして、切に求めるようになるからである。 あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の日に、あなたに望むなら、あなたは、私、あなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うのである。あなたの神、主は、憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。神は確かに焼き尽くす火で、また妬む神なんです。ここに書いてある通りに。堕落して、神の目の前にその悪を行うと、見返りを買うんですよ。今まで学んできたはずなんですよ、このイスラエルの民は40年。でも結局のところ、イスラエルの地に入って永住し始めて、そしたら偶像を作って拝んで使えるようになったんです。そして国々の民に、その民の中に散らされまして、バビロン捕囚。最初はアッシリアが来ました。で、北イスラエルを取っていきました。その後バビロンが来て、南ユダ王国を取っていきました。そうやって散らされたんです。でも、その70年、そこに、そのバビロンの地にいたんですけども、この辺はもう歴史の教科書の通りですから。見てみるといいですよ。散らされた先で、そのごくわずかな人たちが、神を慕い求め、主に会うようになってきたんですよ。エレミアもこのことを言ってます。29章、11節から14節。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜月、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。これはその、エレミアが語った言葉なんですけど、いつ語ったかっていうと、そのバビロンがエルサレムにその攻めてきて、エルサレムを全部包囲したんですよ。もう、絶対絶命なんですけど、その時点で、その民がうおーってなったんですよ。で、エレミアが何を言ったかっていうと、今からこれから神が助けるようではなくて、あなた方は連れ去られていきますよって。でもね、私はあなた方に立てるために立てている計画っていうのをよく知っていて、それは災いではなくて、平安を与える、また将来と希望を与えるためのものだよって。その補修の先で、彼らがその、神を呼び求めて歩いて祈るんですよ。そうすると神が聞くんですよ。憐れみ深いから、この、ごめんなさい、申命記の4章の31節に書いてあるように。主は憐れみ深い神であるから、あなた方を捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った約束を忘れないので、この苦難を通して彼らが叫び求めるときに神は必ず聞いてくださるんですよ。70年のこの捕囚の中で、残りの者と言われる人たちが、切に神を求め始めたんですよ。そしたら神がここで約束した通りに、神は彼らに耳を傾けて、彼らは神を探し、見つけたんですよ。そして、70年の後、帰ってくるわけです。歴史の教科書で学んだ通りです。焼き尽くす火っていうのは、確かに従わない者にとっては文字通りの焼き尽くす火ですよ。焼き尽くされます、私たちも。でも、神に従う者、神に従うことを追求する者にとっては、自分の中にある肉、自分の神に従いたくないという思いを焼き尽くす炎なんですよ。自分の中にある自分、神に従いたくない、自分はこうしたい、ああしたい、そういう自分を焼き尽くしてくれる炎なんですよ、神は。神を慕い求め、愛する心を与えてくれ、私たちのその信仰を精錬し、より強いものとしてくれるんですよ。神は私たちにご自分を求め、頼るようになってほしいんですよ。もっと祝福したいからですよ。神はどうしたら私たちが神を求め、頼るようになるかということをよく知っておられるんですよ。だから私たちに、私たちの身にたくさんいろんな災難とか問題とかが起こるんですよ。なんで私にこんなことが起こるんだろうという時には、チャンスですよ。神を求める。神はご自分を、に対して助けてくださいっていうふうに言ってほしいんですよ。もっと祝福したいから。助けてって私たちが言えば言うほど、神は分かったって聞いてくださって祝福してくださるんですよ。それをしたいから、私たちに叫び求めさせるために、いろんなその状況を私たちに与えるんですよ。私たちを潰すためじゃないですよ。私たちに平安を与え、私たちに将来と希望を与えるために、そういうものを使うんですよ。そういう災難とか問題とかによって、私たちの愚かさとか、 自分の無力さとかを知って、神の素晴らしさとか、神の力を知るんですよ。それを、ここでは、知恵と悟りって呼んでるんですよ。誰がこの知恵という言葉を作ったかわかりませんが、この人天才ですよ。知恵ってどうやって書きますか？恵みを知るって書くんですよ。神の恵みを知ることが知恵ですよ。自分は愚かだな、自分は無力だな、でも神には素晴らしくて神が力がある、それが悟りですよ。で、この神に頼っていいんだって、それが私たちの悟りです。で、神は憐れみ深いって。で、その憐れみ深い主を知るっていうのが知恵ですから。その主は、あなた方を捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った約束を絶対に忘れないって、私たちもそうです。私たちを捨てず、私たちを滅ぼさず、私たちに対して与えておられるその約束っていうのを絶対に保護しないんですよ。やめないんですよ。それを途中で捨てたりしないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは正しいと認められ、その信仰によって私たちは神の国を相続する。その約束は絶対に1ミリ対等として動かないんですよ。私たちがどんなに悪かろうと、どんなに正しかろうと関係ないんですよ。神の側では絶対に動かないんですよ。32節から、さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を作られた日からこの方、天のこの果てから、かの果てまでに、これほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いて、なお生きていた民があっただろうか。あるいは、あなた方の神、主がエジプトにおいて、あなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いと力強い見てと、述べられた腕と恐ろしい力とを持って、一つの国民を他の国民の中から取って、あえてご自分のものとされた神があったであろうか。あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であって、他に神はないということをあなた方が知るためであった。主ヤウェだけが神なんですよ。エジプトで示されたこと、エジプトに対して行われた銃の印と奇跡も、そしてその一つの国民、イスラエルの民を他の国民の中から取ってご自分のものとされたことも、他の神はできないんですよ、そんなこと。というかそもそも実質がないわけだし、他に神がいるわけないし。主はあなたを訓練するため、天から御声を聞かせ、地では大きい火を見させた。その火の中からあなた方は、御言葉を聞いた。なんでこんなことをしてくださるかというと、37節。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出された。なんでこんな神は私に良くしてくれるんだろう。なんでイスラエルに良くされたんだろう。なぜかというと、愛したからです。丸。私たちが素晴らしかったわけでも、私たちが神にとって役に立つからでも、私たちが何か神に対してやったからではなくて、神がただ私たちをまず愛したんですよ。聖書には、私たちよりも先に神が私たちを愛したと書いてあります。私がクリスチャンになる前に、私があなたに従っていきますとか、私が牧師になりますとかっていう前に、遥か前に、私が罪人であった時に、私が神に敵対して生きてた時、もうすでに神が私のことを先に愛したんですよ。そこに愛があるんですよ。神は。38節、それはあなたよりも大きく強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に入らせ、これを相続主としてあなたに与えるためだった。今日の通りである。今日、あなたは天、上は天、下は地において、主だけが神であり、他に神はないことを知り、心に留めなさい。今日、私が命じておいた主の掟と命令とを守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神、主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるためである。で、幸せになる秘訣でも別に何でもないですけど、その神が聖書で言ってるから。上は天、地は地において、下は地において、主だけが神であることを知る。そして、他に神がないということを知って、心に留めておくっていうのが私たちの幸せになる秘訣ですよ。神だけが神なんだ。主だけが神なんだ。41節から後半っていうのはもう、ここですいません。読みません。逃れの地っていうのが、民数記の35章で、書かれてあって、規定されてました。その、間違って誤って人を殺した人っていうのが、復讐者の手から逃れられる場所として設けられるのが、その逃れの町です。 ヨルダンのこっち側に、東側に3つ、向こう側、西側に3つ、それを定めなさいというふうに神が言いました。その規定にのっとって、そのヨルダンのこっち側、まだ向こう側を占領してないですからね。収めてないから。こっち側に3つ、逃れの町を取り分けたという話が、この41節から最後の49節まで書いてあります。気をつけて。私たちは確かに、神によって選ばれ、愛され、特別な民としているんですけど、気をつけないと神のことを忘れるんですよ。神がしてくださったことも、神が払ってくださった犠牲も、すべて忘れるんですよ。気をつけなさいって。そして、気をつけて。気をつけられないから、主にすがって生きなさいって。神の恵みにすがって、神の憐れみにすがって、王主を助けてくださいって。そしたら生きるって。イスラエルの民が、40年の間、神に逆らい続けました。逆らってはごめんなさい、逆らってはごめんなさい、文句言ってはごめんなさい、つぶやいてはごめんなさい。そうやって彼らは神にすがったんですよ。主にすがったんですよ。その主の憐れみ深さと恵み深さにすがったんですよ。それでいいんですよ。私は完璧じゃないし、100% 神に従えてないですよ。これからも従えないでしょう。でも、神に従っていくんですよ。気をつけながら。そうやって私たち、これからも生きていけますように。クリスチャンライフ。最後に祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵みとあなたの憐れみ、この深さを本当にありがとうございます。どうかあなたのこと、あなたがしてくださったこと、あなたの愛やあなたの恵みを、イエス・キリストの十字架やその復活を、また罪の許しを得させる悔い改めを、私たちいつも覚えていられますように。今日と言われている風にありますから、私たちも朝起きて、今日が始まる前に、上は天、下は地に置いて、あなただけが神なんだということを、毎日覚えて、一日をスタートし、寝る前にも、上は天、下は地に置いて、あなただけが神なんだって、そのことをいつも覚えながら、毎日を過ごすことができるように、どうぞお助けください。もうそれができないのが私たちですから、私ですから。どうぞ、私を憐れんで、どうか、あなたのことを覚えて、あなたに従っていくことができるように、その力も、その愛も、あなたに求めて、いただけるまで、追求し、続けるように、続けられるように、どうか力を与えてください。お願いします。あなたに、もっともっと頼っていけますように、あなたにすがっていけますように、お助けください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。